聖書を拝読します。今朝の旧約書は出エジプト記15章1節から21節です。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を讃える。私の父の神、私は彼を崇める。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は足の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵は言った。彼らの後を追い、捕らえて分取り品を分けよう。剣を抜いて、欲しいままに奪い取ろう。あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように聖において輝き、褒むべき御業によって恐れられ、くすしき御業を行う方があるでしょうか。あなたが右の手を伸べられると、大地は彼らを飲み込んだ。あなたは慈しみを持って、あがなわれた民を導き、御力を持って聖なる住まいに伴われた。諸国の民はこれを聞いて震え、苦しみがペリシテの住民を捉えた。その時、エドムの首長はおののき、モアブの力ある者たちは罠なきに捕らえられ、カナンの住民はすべて気を失った。恐怖とおののきが彼らを襲い、身腕の力の前に石のように黙した。主よ、あなたの民が通り過ぎ、あなたの買い取られた民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを導き、修行の山に植えられる。主よ、それはあなたの住まいとして、自ら作られたところ。主よ、御手によって建てられた聖女です。主は、よよ限りなく術を収められる。ファラオの馬が戦車、騎兵もろとも海に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返された。しかし、イスラエルの人々は、海の中の乾いたところを進んだ。アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。
今朝も神が私どもを導き呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚えて、信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。 全能の父なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、四日に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に出すため、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じる。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたが私どもを呼び出してくださって、あなたの恵みの座につかせていてくださることを感謝いたします。私たちの一週間、あなたは生きようと送り出してくださって、その一週間自らのために生きることを良しとし祝してくださいました。しかしそんな日常でありながら、自分自身がそこに大切にされ、喜びを持って、また平安を持って過ごし得たかというと、必ずしもそうではありません。自分ということが先立つと、かえってさまざまな思いがまたうごめいて、心乱れるものでもあります。自分で自分を尊しとすることは難しい、あるいは自分で自分を尊しとするばかりではなく、他者を尊しとすることすらも難しい、そんな私どもです。しかしあなたは私どもを尊いものとしてお覚えくださって、ここに導いてくださっています。今私どもの一週間があなたによってまさに祝福を得る、あなたはよかったと宣言を受ける、その恵みを与えられていることと感謝いたします。その宣言なくして私どもの一週間は完結しませんし、満たされることはありません。どうかあなたの慈しみに満たされてある、そのことを覚えて、この一週の今日から始まる一週間もあなたに信頼しての豊かな歩みとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。キリストが述べ伝えられることで、あなたがそこに臨んでくださって、あなたが働いてくださって、この地の救いがなりますように。あなたの慈しみに満たされることをもって、まさに人々が平安を得、そこにまさしくもはや争わない、戦いを学ばずという平安がこの地に訪れるものとさせてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうぞ幼稚園の技を祝し、そこに集う子どもたちが、あなたの祝福のうちに健やかに成長し、あなたの家と至る、救いの恵みに至るものとさせてください。そのためにも、その家庭を祝し、あなたを恐れる思いをそこに与えられるものとさせてください。世の幼稚園の営みを祝すとともに、またそこに働く働き人を思いに、恵みを持って満たしてくださいますように。また、公益財団法人、あるいは社会福祉法人としての2つの宇宙者があります。いずれもあなたを証しするものとして、あなたが大いに祝福をし、そこに労する者も、またその施設を利用する者も、あなたの栄光をそこに垣間見る恵みを与えてくださいますように。今、コロナの状況も少し落ち着いておりますけれども、しかしそのことによって先行きが見えているわけではありません。人は先が見えない。それが現実です。それゆえにこそ、いかなる先行きであろうとも、そこに信頼、平安を持って生きるために、あなたの慈しみと憐れみなくしてはありえないこととしています。どうかあなたに信頼しての平安の歩み、そういう世がどうなろうと、そこに平安に生きることができるよう、あなたが顧みてくださいますように。それぞれの場にあって、あなたを覚えているものも今日もあろうかと思います。どうぞそこにあなたが望んでいてくださるのだということ、と覚え、あなたの恵みの出来事に勝ち込むものとさせてくださいますように。 あなたが今ここに臨み、あなたがまさに私どもに語りかけていてくださいます。そのことを感謝をいたします。どうぞこのあなたのその御心に聞くことを通して、あなたの思いを我が心とできるよう大いに力を与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。神ヤウェは海の水を持ってエジプト軍を飲み込み、一掃されました。神がイスラエルをエジプトの手から救ってくださったわけです。神の救いの御業に預かっての賛歌がこの15章の1節から歌われていきます。この賛歌賛美は11節までが神の救いの御業を歌うものを歌い神を褒めたたえているわけですが、12節からは神が贖われた民をカナンの地へと導いてくださること、さらには信仰の山、すなわちそれはエルサレムを意味するんですが、エルサレムに植えられたというその神の御業を歌い神を褒めたたえております。ですから2つの神の御業を褒めたたえているのがこの15章ということになるわけです。で、今まで出エジプトの話ばっかり聞いてますので、その間にですね、後半部分がカナン定着ということであるというのは、この歌がですね、後に整えられて、ここにまさに出エジプトの民がエジプト そのファラオの軍隊が死滅をし、そして導き出されたということをもってそこに入れられているのだ、整えられた形で入れられているのだということを意味していると言っていいかと思います。そしてその賛美が19節には2つの御業を褒めたたえ、結びとなって語られるわけであります。今朝はその前半の航海の奇跡、あるいは足の海の奇跡の褒め歌に耳を傾けていきたいと思います。ですから11節までのつもりなんですけども、準備をしましたら5節までしかいかなかったので、その後は次の6節からはちょっと2つダブりますが、次回にということになろうかと思います。で、しかしこの1節の言葉はですね、実はもう一読みますと、主に向かって私は歌おう、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれたというふうにその一節は歌っているわけです。で、しかしこの一節の賛歌は、褒め歌は20節からの、特に21節のミリアムのが先導して歌った歌のと重なっています。ほぼ重なっています。そこを読みますと、主に向かって歌え、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれたという形でこの賛美が賛歌が歌われているわけであります。違いはと言いますと、1節とその21節の違いは、1節では主に向かって私は歌うとなって、歌おうとなっています。まさに歌うということですけれども、ミリアムの歌の方では主に向かって歌えという形をとっているわけです。で、この聖書の順番からいくと、そのモーセとイスラエルの子らが私は歌うって言ったその言葉を受けて、ミリアムが歌えって言っているようにな順番になっているんですが、実は実質の内容から言うと必ずしもそうではありません。で、そうではなくてですね、ミリアムの歌っていうのはどういったかっていうと、ここに、さっきのところをもう一度読みますと、アロンの姉とか女預言者ということはまずさておいてですね、ミリアムが小太鼓を手に取る、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら、そして彼女と続いてその歌を音頭を取って歌ったって出てくる。で、これはどういうことかと言いますとですね、演奏し踊り歌うということで、実はその航海の奇跡といいますか、その渡ったという出来事、あるいは足の身を渡ったということの出来事をですね、 そういう劇的な形で再現する複雑な祭儀の様式、祭儀がそこに行われていたことを示していると考えられます。要するにこっちがあったのではなくてですね、そのことを覚えての実は礼拝があった。礼拝ではですね、そのことはまさに救いの喜びですので、そういう太鼓や歌を持って踊りを持ってですね、その儀式を行った際に、祭りを行っていた。でそのことがあるという、そのことが先なんだと考えられるわけです。ですから長々と司会者に読んでもらいましたけれども、1節と21節が実はつながっている形なので、読んだわけです。でそこにですねあるのは、ね、どういうことかというとですね、まさに祭りに祭儀に集まってきたそういう群衆に対して主に向かって歌えと参加を促しているというのがこのミディアムの歌で、あります。でその祭儀での歌があって、出エジプトの物語が語られているところで、今この出エジプトの物語がこの出エジプト記を通してここの14章までに語られてきたわけですが、そのところでですね、祭儀で祭りの中でですねでの参加を受ける形で主に向かって私は歌おうと、こういうふうな形になっているということで、あります。そういう意味でですね、神の出エジプトというその救いの宮座のへのですね、参加がある意味で整えられた形でですね、この15章の最初のところでまさにエジプト軍が壊滅したということの後で入れられていると言ってよいので、あります。ですから今考えられているのはこのミディアムの歌があって、この一節からの歌が実はできてきている、そして一節からの歌ができてきていてですね、そのミディアムのこの小さな一節、ここでは一節の歌がですね広げられて五節まで語られている、要するにエジプト軍を費やした、滅ぼしたっていうところにも5節までに語られて、さらにその5節を受けて6節から11節までにそのエジプト軍を壊滅させたということが参加として展開されていくという形をとっているのがこの11節までのところであります。まあですから本来は1節だけやればいいのかもしれませんけれども、そういう形をとっているわけです。でここでですね、実はとても大事なことがあります。でそれはどういうことかというとですね、主に向かって歌えというミディアムの歌があって、それに応答する形で一節は主に向かって私が歌うということになっているということが重要だということで、あります。祭儀祭りでのですね、主に向かって歌えはですね、イスラエルの信仰共同体への賛美の促しであります。賛美で主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれたとイスラエル共同体がその神の偉大な御業を褒めたたえていることを示すわけですが、それは信仰共同体の賛美、信仰告白、参加、すなわち信仰告白と言っていいわけです。で、そのイスラエルの信仰共同体の全体がここに告白しているその信仰をですね、受け止めてですね、歌えという形で受け止めてですね、一節では主に向かって私は歌おうと、一人称を持って応答している。そのことが実は重要なのであります。もちろんここでの一人称は整えられていますから、イスラエル共同体全体をですね、一人の人格として認めてですね、共同体の信仰の告白として言い表しているのだということでありますけれども、そういう意味ではそのこの整えということによる編集の成果でもあるわけですが、その上でなおですね、共同体としての信仰の告白、賛美を受け止めてですね、個々人が私という形で応答し、その参加を、信仰を、告白を自分のものとして言い表していく。自分の信仰告白、賛美として歌っていくということが、 ここにあるということを示しているわけです。でこのことは特に今日そのことを、今日はこういうところの聖書の箇所なんだなと改めて思って思いましたけれども、今日は一人の教団が信仰を告白し、そしてその救いの恵みの宣言を受けるわけです。でその際にですね、大事なことはその教団の信仰とは何かということですけれども、それは私どもの松田教会の信仰の告白、具体的には日本キリスト教団信仰告白でありますが、この教会が言い表す信仰に同意し賛同してですね、自分の信仰として言い表すことをもって、まさに同じ信仰に立つものとして、これが共同行動ということですけれども、ものとして洗礼を執り行うという式を行うわけです。ですから教会が言い表している信仰、先ほどですとイスラエルの共同体が出エジプトということをモチーフにして共同の信仰を言い表す、そのことをあなた方は歌えと言われたときに、その言われたものは個々一人一人がです。私はという形でそこに言われている信仰を自分のものとして言い表している。それと同じことがここでも私どもは受け継いでいるのだということを覚えていいのであります。ですから、兄弟独自の信仰国信仰体験に基づいて洗礼式が行われるということではありません。でまあこの辺がですね、プロテスタント教会ではもう温度差があってですね、ちょっと違いはあるんですけれども、まあ、カソリック教会や監督教会は徹底していると言ったらいいかと思います。で監督教会、特にカソリック教会やメソジスト教会になるとですね、信仰の自覚っていうのはあんまり問われません。そんなこと言われてびっくりするかもしれませんが、まあ、ちょっと横道に行って言っちゃったので言いますと、例えばそこの信徒だったら、あなたの信仰は何ですかと聞かれたら、どう言っていいかっていうと、カソリック教会の場合は神父に聞いてくれと言えばいいんです。メソジスト教会の場合は監督、要するに牧師に聞いてくれ、牧師が言うのが私の信仰だって言える。で長老信教会はというとどうなるか、あなたの信仰はって言われたら牧師または役員に聞いてくれ、だって役員会で諮問するわけです。信仰の諮問をして洗礼するわけです。だからその役員会がその教会の信仰をそこに担って判断し洗礼を受けるわけですから、ですからあなたの信仰はと聞かれたら、今日も一人の兄弟が受けますが、あなたの信仰はと言われたら、私の信仰は教会が言い表した信仰は私の信仰、その内容については分かんないから役員に聞いてくださいって、あの辺にたくさんいますから、あの辺の人たちに聞いてくださいということは可能な。ここはバプテスはそうだ、組合教会はそうだ、教会は信仰の自覚を大事にしますから、だから洗礼を受けるときにもですね、わざわざ信仰告白、自分の信仰告白を作ってきて、私はこれこれこういう形で神様を信じてます言って、そして全員が承認しましたという形で洗礼式をやる。そうすると一番個々の信仰の自覚ということが大事になるわけです。でもその場合にあっても、行動の教会、共通に信仰、共通の信仰の部分を外したらそれは洗礼をやる。その範囲の中で自分なりの信仰という形で言い表すことによって洗礼を受けられるわけです。しかし私どもの場合はもっと、その本来の教会の形であります。私どもの信仰教会がこういう形で信じ、このキリストを信じ告白していますということを言う、そのことに同意することによって、そして私もそのことを、私もこのキリスト、そこの言い表しているキリストを私の救いとしますと言い表すことによって、信仰を実はそこに、洗礼を授けられ、救いに預かるということが起こるのだということであります。で個人の信仰体験ということは、そのことは否定はしませんし、そのことも大事だと思います。しかし個人の信仰体験、それの信仰体験ではですね、本当の意味での信仰の確かさがあるというわけではありません。信仰の確かさというのは神にあるのだって、人にあるのではないからであります。 私もですね、私の牧師はまあなかなかあの私を受選した牧師のことを思い出すんですけれども、進学校に行くときにですね、先生、進学校行こうと思うんだけど、私はあの本当はアバコっていうね、あの昔はキリスト教主教学先生はそんな講習があったんですけれども、そういうところに行くと、あのまあ一度だけ行ったんですけど、行くとですね、熱心なおばちゃんがいるんです。その頃おばちゃんと思ってたのは、おそらく今になると私よりも若かったんだと思うんですけれども、あとその頃20代でしたから、誰でもおばちゃんに見えたんでしょうけれども、その時にですね、熱心にこんな風に息子のために祈ってる、誰のために祈ってるって、そしてそのことがどうのこうのって言うわけです。ああ、熱心だなって。んで、ちゃんと使命感を持ってやってるし、それからその自分なりの信仰の確かさというか体験というかそういうものをはっきりして明確にするわけですね。でそれを聞いてて牧師にですね半日かかったと言って、先生私まあ進学校行こうと思うけども、別にその何かあっていくわけでもないんですけども、行こうと思うんだけども何か特別な確信があるわけでもないし、証しがあるわけでもない、証言があるわけでもない、それでもいいんですかって言ったんですね。でその牧師はね、まあ、なかなかあの豪傑っていうか繊細な人ですけども、こう言いました。それはそれでいいんだよ、何らかの体験があった人は、体験とか信仰のそういう出来事は交通事故と一緒だって言う。と思いますよ。次に交通事故何かの体験があったら、今までの見解を全く変える可能性がある。だからそんなことが大事なんだよ。だから個人の信仰体験とかそういうことは大事なんではないよっていうこと、まあその言い方はしませんでしたが、交通事故と同じ、次会ったら全く今までと違うことになるかもしれない。だからそれが大事ではない。君は礼拝にも出てるでしょ、祈祷会にも出てるでしょ、残念ながら全部寝てたんですけれども、それでも出てるでしょ、それでいいんだって言われました。だからそこがですね、すごいと思いますね。要するにどういう信仰体験があるかではなくて、この教会のですね、その集会の交わりの中に、祈りの中に、そのことが大事なんだって、どのように理解し、どのようにそれを担っていくかということが大事なんではない。そしてどのようにそのことをですね、自分なりの位置づけを持っているか、あの位置づけているかということが大事なんではないということを、そういう仕方で、まあ禅問答ですけれども教えてくれたことを思い起こします。で、個人の理解力が問われるのではなく、共に神が救い出してくださっている、この私をも救ってくださっているということをまさに言い表すこと、そういうことが実はまさに信仰の出来事なのだということで、あります。主イエスが私どもの救い主キリストと言い表す教会の信仰に応答して、その救い主キリストこそ私の救い主キリストと信じ告白する、そのことでその人は神の主イエスキリストの救いに預かることを預かるのであります。理解することが大事なのではなく、告白することが大事なのです。そして告白することで、まさに教会が言い表す主こそ我らの救い主としての信仰の信仰告白に応答して、主イエスキリストを私の救い主と信じ告白することで、あなたは救われたと教会が、まさに教会はそのことを神から託されているわけですが、そこで宣言すること、それが大事なのだということを覚えていいだろうと思います。宣言に預かることが信仰なんです。信仰という宣言に預かる、そしてその宣言に預かることによってそこに救いがあるということで、あります。で、そのことは、そういう意味ではですね、このミディアムの信仰告白って歌えという形にあって、私は歌うっていうふうに答えているというのは、実は信仰のあり方を実は如実に示している。で、洗礼式にあたりちょうどいい箇所なんだなと思って、そのことを思いながらここの準備をさせていただきました。で、このその賛美、信仰共同体の賛美が5節までに続けられ展開されていきます。 そして6節から11節までこの5節を受けまでを受けて、さらにまた展開されていくという形を取るわけです。イスラエルはコラは歌います。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。まさに弾むような心がそこに感じられます。救いの恵みに預かるということは弾むような、だからこそ歌となる、そういう出来事なのだということを覚えていいかと思います。力、それは神が私どもを祝福してくださることであります。神は人を祝福してくださる、そこに祝福とは力を、神が力をいただく、神から力をいただくことになります。私どもを力をつけてくださるのは神です。人は人を貶めたり、また裏切ったりいたします。で、最近のなんか日本のトップを決めるのにですね、出てくるのは裏切りであったり、そこに言われているのはですね、選挙における自分のこの利益を考えてのこと、あるいはですね、誰に入れるか入れないかはですね、感情のもつれ、要するに好き嫌いで決めるとか、いろいろ言っているわけであります。まさに人は人を救うものではありません。人は人を貶めるものであります。特に人の好き嫌いを言い表してやまない、そういう人間にとって、救いが、それはまさに救いがたいものでしかないと言わざるを得ません。そんな中にあって、罪に苦しみ、また人々の感情の狭間で翻弄されている私も、神が尊い御子の血潮を持ってまでして、あがない、まさに愛しあがない、救ってください、そして神の慈しみに包んでください。そのことによって私ども人は力が与えられ、生きる気力が湧いてくると言っていいでしょう。また救いの喜びが心に満ち溢れることで溢れてくると言って、よいでしょう。溢れるわけですから、心に溢れてまさに神を称える歌となって口ずさまれるということで、あります。で、まあほとんど人のお話は覚えてない私なんですが、加藤恒明という日本を代表する説教者がいます。まあちょっと最近は外に出れなくなって寂しい思いをしているのかもしれませんが、その先生がですね、言ってたことが思い出されます。お母さんのことを言ってたことがあります。お母さんはですね、家事の中で常に賛美歌を歌ってた。で、ああそうなんだな、あの人は実は、そんなこと個人のこと言っちゃいけないんですけど、もともとですね、牧師になろうか声楽家になろうか迷った人なんですね。でもそんなこと言うと最近は怒られるんですが、そんなことないって言うんですか、若い時ちゃんと聞いたのでそれはそうだろうと思います。要するにそのぐらい上手だし、声楽の練習した人ですね。でその人はですね、母はいつも賛美歌を歌っていた、家事をしながらも歌ってたっていうわけです。それはやはり心から溢れている言葉が賛美歌になっているということにであるわけです。ですから普段からその賛美歌が口から溢れるっていうのは、まさにその人にまさに救いの喜び、恵みの喜びがそこにあるということを示していると言っていいかと思います。そういう意味で、主が我が歌というのは、とてもその主の恵みに満ち溢れている人の思いがそこに示されているというふうに言っていいかと思います。で、この救いとなってくださったと言っています。しかしそれは過去の、単に過去の出来事、まさに救いを受けたというのは過去の出来事でもありますけれども、単に過去の出来事をという形で言っているということではありません。我が力我が歌というのですから、私を救ってくださった神が私の救いとして今も働いていてくださるということがあって、我が力我が歌となるはずだからであります。ですから神は主イエスキリストの父なる神として私どもを救い作ってくださった。そのことは何を意味しているかというと、私どもを救ってくださった方として今も働きたもうということを、実はこの賛美は教えてくれているので あります。 ですから私どもがその出エジプトの出来事を語るということは、イスラエルを語るということは、その出エジプトの神が導き出してくださった神が、私どもの神として、今も私どもの救いとして働きたぼうということを、この歌を通して言い表しているのだということを覚えなければならないかと思います。そしてそれは私どもとっておられるならないです。私どもを尊い御子の血を持ってまでして救ったその神、私どもを放置しておかれるはずがない。そういう私どもがいついかない時にあっても、神はそこで働きたもうと、救いなる方として働いておられるのだということを覚えていいかと思います。それゆえにこそ言うのです、この方こそ神、私の神、まさに自分にとっての神は出エジプトの神も、すなわちヤウェであって、そのヤウェなる神こそが誠の神、他に神々があるということではない、そのことを言い表しているのであります。まさに出エジプトの神、唯一なる神として褒めたたえているのが我が神という言い方であります。と同時にですね、神を我が神、私の神という呼び方、これは詩ですから、私の神というのは我が神というのは詩的にはいいんだろうと思いますけれども、そういうことで言うと、我が神という呼び方は、まさに神を私の神ということを許されているという出来事がそこに含まれます。神はですね、呼んでいいと言ってくださっているんです。エレミアなんかでは、私の名を呼べと言っておっしゃってください。要するに神の名を呼ぶということは、神がそのことを許していてください、このことを良しとしてください、そういう恵みの出来事なんです。ですから私どもが日ごと祈る、日ごとかどうか分かりませんが、朝昼晩祈って、もっとたくさん祈っているかもしれませんけれども、父なる神ということは許されての出来事なの。神を父なんて呼ぶのはとても本来は失礼なことです。それを良しとしてくださる神の恵み、許しの出来事そのものなのであります。そういう意味で神、私の神、我が神と呼べるということは、まさに私どもを救ってくださった神のが、そう呼ぶことを許してくださっている神の慈しみの出来事であるということを覚えたいと思います。同時に、許されているからといって私の神、我が神と率直に言えるかというと、実は自分に思いがですね、知事乱れていたらそんなことはできません。他のことにですね、とらわれていたらできない。まさにその神に信頼し、その神に親しく思っているからこそ言い表せるのが、実はこの私の神、我が神という言い方、呼び方なのであります。ですからこの私の神というふうに我が神という呼べるということは何を意味しているか、そこまで心底神に信頼しての神に対する呼びかけなんだということも覚えておいていいかと思います。ですから我が神といった時に、そこに神の慈しみが、神の許しが、もう一つはまさに絶大な全く信頼があってこそ我が神と呼べるのだということをここで覚えておいていいのであります。そして褒め歌は続きます。神を行く先人と称えているのであります。で、聖戦の思想とかいろいろありますから、なかなか聖書はですね、そういうところでですね、根絶したり、全滅させたりって、そんなことでいいのかって今日的な視点では思う人もいないわけではありません。そんなことに決まるとですね、戦人なんていうのは戦い戦士だなんて言われるとですね、格闘技が好きな人はいいかもしれませんが、格闘技が嫌いな人にはですね、ちょっと精神アレルギー的に嫌なのかもしれません。しかし聖書がここに言う戦人っていうのはですね、神がまさに戦いの常に戦って、そして人々を戦いによって屈服させるっていうイメージではないのです。この戦人という言葉はですね、聖書では2回しか使われません。こことイザヤ書だけなのです。 ですから実は聖書全体は決して神を戦人と
戦って、戦えているのではありません。戦争を司る神だと捉えるべきではないということです。じゃあここに言う戦いは何か。ヤウェなる神はこの世の権力に苦しめられている有象無象の者たちに、あるいは声なき声でうめきを上げているそういう者たちのために戦い勝利してくださっているということを言っているのです。ファラオと戦う、ファラオというのはこの世の武装勢力そのことを象徴するものと言っていいでしょう。ここではで、そのことを戦い勝利してくださることでこの世の力に虐げられている人々を解放してくださる、そういう方であるということを背景に語っているのです。神の戦いは弱き者、小さき者、虐げられている者たちのための戦いであり、まさに勝利なき者、まさに戦っても勝ち目のない者への憐れみの出来事なのだということを覚えていいかと思います。ですから容赦なき戦いなのではありません。慈しみゆえの戦いなのだということを覚えて良いかと思います。神はファラオ軍を海に投げ込まれ死滅させられております。そうすることで神は自らを荒人神として人々を虐げてきた、力を持って力ずくで人々を屈服させてきた、そのファラオの権威を消滅させておられるのであります。でこれはファラオという一人の、まあ、ラメセス二世が何か分かりませんけれども、そういうものをそこに打ち破ったということを言っているのではないということ、個人の支配者、支配者個人を言っているのではない、そのことを通してまさにこの世の支配、この世の支配は人々をまさに抑圧する支配として働きますけれども、そういうこの世の支配を退けておられる、そのこの世の支配をまさに打ち破っておられるということを完全に示させてくださっているということを言っているのであります。深淵、その深淵を上から浮かび上がることもなければ、石のようにということに沈むと言っています。石もまたその石自らが浮かび上がってくることはありません。完全な死滅を言うわけであります。そして完全な死滅をもってですね、その虐げられてこの世の力がまさにそこで打ち破る、まあ、まさに無力にしてくださることによって、この世の力に虐げられている者たちを神はまさに解き放ち救いたも、そういう戦い戦人なのだということを覚えてよいかと思います。まあここまでということになりますけれども、改めて思い起こしてよいかと思います。私ども御子イエス・キリストをもって お救いくださった神が、私どもの救いとして今も生きて働いておられるということ、そして今朝主イエス・キリストの御名をもって洗礼に預かる兄弟も、神が救いとしてその生涯働きたもうことを覚えてよいかと思います。さらに教会の信仰を私の信仰として言い表し、洗礼を受けられる、これから受けられる方がおられるかと思いますが、受けられる全ての人に神は救いとして常にお働きたものだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、ミリアムが歌えと、主に向かって歌えと賛歌の促しをしました。そしてそれに応え、私は歌う、神に向かって歌うと、まさにモーセやイスラエルの子らは言いました。私どももそうです。主イエスキリストをくださった神に向かって歌います。あなたが御子イエスキリストをもって私ども人間を救い出してくださった方と、
私どもはその教会の信仰、私をも救い出してくださったという形で応答することを許されています。どうかその応答したことがこの救いの恵みに預かることなのだということを覚えるものとさせてください。あなたが救いを成し遂げてくださった、その救いになるあなたが、あなたを信ずる私どもに、まさに信仰を与えてくださった私どもに常に救いとして働きたも、そのことを感謝をして主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。